2023年8月10日です。アメリカと中国はなんかいろいろやっておりますが、一方で、団体旅行解禁というね、インバウンド拡大ということを受けて今日は買われてるそうですね。当然人入ってくれば買われるんですけど、一方で、国内コロナ拡大しておりますけど、全く報道はね、若干ありますけど、ほとんどね、関係なくなってるかなという、そんな感じの中で、8月切りスモールですね、が終わって、9月切りと、となっておりますが、最低予算の方はあまり関係ないのかなっていうね、動きですが、ちょっと最近出来高こうね、若干、多めなんで、なんか日経平均主要な安値割り込まさせないようにしているのか、ちょうどね、そこで止まればおしめだよねって言ってね、それで買ってるのかよく分かりませんが、ちょっと上に行くのか、ね、どうなのかっていう感じなんですけど、いろんな仕様がちょっとまちまちなんで、こちらは抜けてる、こちら抜けてないとかね、微妙な話なんですけど、となっているのが結構ありまして、なかなか、ですね、あと本当にコロコロとね、いろんな材料出ますので、なかなかスッキリポッキリっていう感じでもなく、ちょっとアメリカがチャート上若干緩んでるんで、とかね、いろいろ言ったらキリがないんですけど、なかなか総合的にこうだっていうね、言えないというか、半導体もいろいろ出ましたけどね、今日は別にそんなにはそんなに下がってなくて、ソニーが若干安いぐらいというぐらいですかね。いう感じで、出来高が16億株できております。で、インプラは 17% ですね。で、ちょっと先にデータ的なものをこなしてしまいますんでね、先に、日経平均先物のナイト入っているやつですけど、こちらがですね、主要な安値に割り込んじゃったんですね、一旦ね。ですが、直近は、日足は上昇の NK に入ってきまして、一応、転換線、基準線レベルなんですけどね、消費者物価等向こうありますんで、それを前に、ニュートラルになっているのかなってないのか分かりませんけどね、そういう動きなのか、さっき申し上げた通り、インバウンド拡大を、交換するような動きなのかね、先取りするような動きなのかという、そんな感じですね。ということで、今申し上げた通りね、先物の方の、日足はナイトに入ってからも含めてね、ちょっと上昇の NK に入っているという、短期的に買いになったんですね。で、週足は、まだなんですが、こちらはナイトですからね、すでに若干高値を超えてますんで、一応短期的に上方向、そして、週足の転換線方向という動きになっております。で、月足がですね、これはちょっとね、前の月の安値に割り込んでるんで、まだなんとも言えないところですけどね、一応データはデータなんでね、一応定義は定義という。あとは細かいね、その中でどう考えるかはまた別問題というところですね。あと一応繰り返しになりますけどね、何やるかによってね、考え方みんな変わりますんで、デリベティブの場合はね、ちょっとそんなに大きく取ってもしょうがないっていう部分もあったりするしね、一方でデリバティブ使ってね、小さなロットでそれなりに狙っていくっていうね、仕様もありますんで、それはそれでね、やっぱり何するかによってちゃんと明確にしておかないといけないというね、感じですね。なんかいいとこ取りしようと思ってもそうはいけませんので、という感じで、日足は買いになって、週足も買い、一応ね、ナイトですからね、買いになって、月足はまだね、そうなってないというとこですね。で、一方で、現地は日経平均ですね、こちらは、主要な安値割り込まないところで一応踏ん張って予選という今週という感じですね。出来高伴っていますんで、売ってる人もいる、ね、買ってる人もいるという。結局、安値割らなかったら上だよねって感じでね、買ってきているのかどうなのかよく分からない部分がありますが、信用改ざん増えたところなんでね、これ割ってしまうとなかなか大変だったり、選挙がどうだとかね、景気がどうだっていうになってくるのかなと。ちょうど、ドルベースね、が基準線レベルなんですね。この辺、おしめかもしれないという感じで買ってるのか、結局だからね、やってる人何が考えてやってるか分からないんでね。いう感じで、とりあえずね、ドルベースはさっき言った通りね、基準線を締め買いのレベルなんでという、ですが、日経平均ちょっと中ブラリンで、簡単に言うとね、前の週の安値の手前という感じで、一応要線と、となっております。で、これ、 細かいですけどね、冷やしがまだね、先物は買いになったんですけどね、買いになってね、まあ、日経金は買いなんですけど、先物は上昇の NK なんですけどね、まだ日経金が上昇の NK 確定してませんので、ね、まあ、8日の高値抜かないとね、いけないんですけどね。まあ、ちょっとその辺が、まあ、データ上微妙だって話ですね。まあ、いうところで、まあ、日経平均ですね。トピの方は一旦転換線割り込んだんですけどね、まあ、海外行ってまた転換線の上と。まあ、総合的にはね、何もないよね、みたいなね、感じの、まあ、マーケットですね。まあ、これだけ見てればね、なんか文句あんのみたいな。ね、全般景気いいよね、みたいなね。じゃあ景気いいのになんでね、金融緩和すんだ、みたいな感じもありますけど。まあ、一応ね、まあ、トピはそんな感じですね。ま、一方でマザー指数全然動きははっきりしませんね。で国債一旦売られたところで買いが入ってるんで、まあ、これもちょっといろんな力働きますしね。あとは、まあ、いろいろ言ってもしょうがないんで、まあ、最低算は、ね、今回の手前からちょっと買い勝利が出まして、まあ、総合的に言ったら別に考えてもしょうがないねっていうレベルですね。やっぱりチャート的にはね、上下動くんですけどね、じゃあなんかそんなに影響悪かったらね、そんなレベルでもないのかなと。ただずっと申し上げている通り、板薄いんでね、何か出てくるとちょっとね、あれ厄介ですけど、評価損率1週遅れでマイナス 8.88 ですね。まあ別にこちらもね、そんなに傷んでないっていうか、まあ、まあ悪くないねっていうレベルですかね。で、結局ニューヨークダウがちょっとね、その前の週から安値割り込んでて、転換線方向にはまだそんなに突っ込んでこないんですけど、まあちょっとまあまだ微妙なんですよね、こちらもね、いろんな意味でね、まだちょっと日足が、転換線叩かれているかなみたいなね感じもありますしね。一方で東京タイムあるとなんか買いが入ってくるんですよね、これが結構厄介ですね。一方でナスダックがね、もうね、前の週からね、まあ一応データ上は売りに変わってまして、転換線と、今はまたぐ動きですか。転換線の魂なんとかね、まあ、F10 なのか、基準線なのかという。やっぱり金利上がってるしね、住宅ローン金利もね、7% 台上がったみたいなしね、まあ、いろんな影響出るでしょうみたいな。ところと、ちょっと半導体系がいろいろね、動いてますんでね、まあ、フレンドなのかなっていうところですけど。まあ、国内もね、まあ、まだね、団体の方が来られる前にね、もうインバウンド系で、IC チップ足りないからね、スイカ、ね、発売停止とかいろいろ出てますけど、そういう感じから言ったら足りないのかなと思いながら、やっぱりね、なんか余ってたりするしね、なかなかこうスッキリポッキリ、いかないねっていうところですね。あとまあ、アメリカがなんか言えばね、また報復的になってくるのもありますんで、まあ仲良くすればいいと思うんですけどね、なかなかそういかないのかなと。まあ、ドル円は、主要な高値を取る方向ですね、に一応向いてます。あとは各通貨ペア若干陽線系が入ってますけどね。で、代償の金は、まあ、大体高値圏で横ばってますね。まあ、ニューヨークの金は1952ドルなんで、まあ、大きく変動すればね、また、いろんな意味でね、変わってくるんでしょうけどね。まあ、この辺をうろついている限りは、まあ、こんなもんかなと。まあ、まだいろいろあるかもしれないしね、ないかもしれないしね、そんなこと分かりませんしね。あとは、まあ一応原油が本当にね、じりじりと上がってきてますんでね、まあチャートはもうその前からね、4月高値抜いちゃってます、抜いてるし、今 WTI84.36 ですね。まあ原油上がりはガソリンもね、大体同じ感じで、あとは CRB 上がって、物価面どうなのっていう感じなんですけど。まあ、まあ、国内の企業ね、物価はなんか若干鈍化してるとか言ってますけどね、でも 3.何%だよねって言ったら 2% 超えてんじゃないのって話になってくるし、まあそんな感じですかね。まあいう感じで、CRB がじりじりと上がってきておりますんで、あとはまあ、上海ね、深圳若干緩んでますね。またなんか不動産、次のやつが出てる出てないっていうね、なんかいろいろと若干報道が来てますけども、まあ、どういう影響が出るかは、国内にいて全くはね、向こうの情勢は分からないと。あと一応明日は、まだ先物等売買ありますんで、 まあ、本当に、この祝日取引ね、まあ、これまであまりというかほとんど動かなくて、やってない方から見たらね、やっぱり動かないんじゃないのと言うかもしれませんが、本当に何かあった時動くしね、あとやっぱり板が薄くなりますんで、まあ、そういう部分の、ね、影響があってというところもありますしね、ということで、まあね、なんかニュートラルゾーンに戻ったかな的な、ね、感じがあって、F に止まるんだか止まらないんだかね、まだ何とも言えないレベルかなといったところですね。コメント以上です。